東日本大震災から復興へ向けて歩み続ける福島の仲間たち、そんな仲間たちをつなぐ壮大なプロジェクト、7人のキャラバン隊メンバーが県内各地から生放送でふるさと福島の絆を探しつないでいきます。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りします。さて、それではこの時間のレポーターは小林利正さんです。呼んでみましょう。小林さん。
はい、鏡田さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
はいはい。
はい。さあ、私たち絆キャラバン隊はですね、今日9時少し前くらいにですね、福島市のスタジオを出発しまして、というのもちょっと雪が心配だったので、ちょっと早めに出たんですけども、車を、浜の方に走らせていくと、こう雪も雪は溶けていてですね、全然そういった心配はなくてですね、ただちょっとこう道のところに落とし物があったりと、ちょっと気になるところはあったんですけども、なんとか南相馬市にたどり着きまして、南相馬市に来ますと本当にこう天気が良くてですね、青空が今私が見ているところからもですね、青空が広がっています。ただちょっと風が、強いので、少しこう、風対策をした方が、いいかと思います。さて、私たち今日いますのは南相馬市の南相馬市役所の方にお邪魔しております。今週の絆キャラバンはあったか情報と題しまして、各県内地域に回りまして、そのあったかい土地の暖かさを感じる情報をですね、伺いまして放送しているんですけども、今日は、この南相馬市で、ジャンボタクシー事業という、活動を行っているということを伺いましたので、そのお話について、今日は南相馬市市役所復興企画部、主幹の堀川信弘さんと、企画課係長の和久井秀幸さんにお話を伺いたいと思います。それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
和久井さん、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、堀川さん、このジャンボタクシー事業というのはこうあまりこう聞き慣れないものなんですけども、一体こうどのような事業なんでしょうか。
昨年の4月16日にですね、警戒区域の見直しに伴いまして、住民は自宅の確認、それから清掃などを行うため、自由な立ち入りが可能となっております。しかし、その自家用車を持っていないために、移動手段がなくて、支障をきたしている高齢者の方なども多くおります。こういった方を支援するために、南相馬市内の仮設住宅団地と、旧警戒区域、小高区の全域と、原町区の一部になっております。これを結ぶ一時帰宅交通支援事業として、ジャンボタクシーを運行しているというようなことです。
なぜこうジャンボタクシー事業を、始めようと思われたんでしょうか。
旧警戒区域の大部分、主に小高区内なんですけれども、避難指示解除準備区域に再編されたことに伴って、市内の仮設住宅からの一時帰宅に対するニーズが非常に高まっていたんです。でも原子力災害の影響で、家族が離れて生活している世帯が多い反面、小高区内の公共交通はいずれもこうサービスが休止している状況にあったので、一時帰宅への移動手段を持たない高齢者も少なくなかったんですね。このようなことから、ジャンボタクシーを運行する背景になったということです。
いや、このジャンボタクシーをですね、仮設住宅から、旧警戒区域のところまでこう運行するということなんですけども、本当にこう事業として始めるまでには大変な苦労があったということなんですけども、和久井さん、こちら、このタクシー事業を始めるにあたって、こう他の機関との連携があったということを伺ったんですけども、そちらについて教えていただけますか。
ジャンボタクシーですが、単なるタクシーの運行ということではなくて、事業の立案、あと運行計画立案、予約配車業務、あと利用者調整など、数々の業務がございます。それで、タクシー会社だけではできないということで、総合的に、マネージメントできる、ところに、委託したいと、考えてまして、事業を考えたところでございます。で、そのような中ですね、南相馬市は、平成18年に、福島大学と総合友好協力協定を結んでおりました。その中で、 福島大学の中に平成23年4月に、まあ、復旧復興を支援する、まあ、美島福島未来センターができたわけですが、まあ、そこで、まあ、公共交通を、まあ、専門的に、まあ、調査研究していたため、まあ、福島大学に運行全体を委託してトータルのマネージメントもお願いしたところでございます。あと、まあ、タクシーといっても、まあ、どこのタクシー会社でもできるわけではございませんでしたので、まあ、実際のタクシーの運行は小高町で運行していた、まあ、タクシー会社2社に利用をお願いして、まあ、ジャンボタクシーも持っていましたので、それで、まあ、1日最大、まあ、27人を、まあ、休憩会区に運べるように事業を調整したところでございます。
大学とそしてタクシー業者とのこの連携によってこの事業が今展開されているということなんですけども、実際その具体的な運行スケジュールといいますか、それ以外どういうふうになってますか？
ジャンボタクシーは平成24年の10月30日から運行を開始しまして、予約センターに、まあ、前日正午までに予約することで、まあ、利用ができるということになってます。運行エリアにつきましては、まあ、鹿島原町両地区内の応急仮設住宅から、まあ、9階警戒区域内としております。で、運行日につきましては火曜日、水曜日、木曜日の週3日間それぞれ曜日ごとに運行エリアを決めて運行しております。ジャンボタクシーは3台ありますので、最大27人まで利用ができ、それぞれの仮設住宅に停留所がありますので、予約いただいたところの停留所を巡回してまいります。まあ、一時帰宅の時間ですけれども、まあ、午前10時から午後2時までの約4時間程度滞在できるようになっております。
こうして、運行されているジャンボタクシー、利用されている方の声というのは一体どういう声が多いですか？
利用されている方からは、まあ、一人暮らしで運転もできないのでとても助かっているとか、あとは家族の中で運転できる人がいないので大変助かっているとか、それから自宅に戻ることで、まあ、気分転換することができる、それから毎週自宅に帰ることができてとてもありがたいという、そんな声を聞いております。
こうして、市民の方々の、復興復旧に向けての、支援となるこのジャンボタクシー事業なんですけども、今私たち、私が取材している談話室のですね、後ろの方には心を一つに世界に誇る南相馬の最高をと書かれた、これは、旗ですか、
はい、
これはこういう気持ちを込めてこれからも行いたいということなので、ぜひ、こうした、事業をですね、温かく見守っていただきたいと思います。スタジオの鏡田さん、
はいはい、
はい、こちらからは以上です。
はい、ということでありがとうございました。はい、京都レポーターは小林俊正さんでした。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りしました。